仙台
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センチアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンチアの王と
アメリカ出身のタイラと
ニュージーランド出身のエイジです。
今月のテーマはオンライン活動と就職体験談です。今日は優しい日本語でお送りいたします。2人おはようございます。
おはようございます。
コロナになってからなんかオンラインのイベントとか活動とかとても多くなってきたんですけど、2人はなんかオンラインの活動に参加したことありますか？
そうですね、やっぱり最近多いのがオンラインでの通訳ですね。あの市役所の、なんか職員と、なんか姉妹都市職員とそのなんか話す機会結構多いんですけれども、その時の通訳、でもオンラインだとちょっと聞きづらい場合もあって、でもそれ一番、まあ、そもそも通訳をちょっと結構大変なんですけれども、オンラインだとなんかなおさらなんか一段と難しくなってきて、まだ完璧ではないんですけど、どんどんちょっと慣れるようになってきましたね。
少しずつ慣れていく感じですね。ペイジさんどうでしょうか？
そうですよね、いろいろなんか講演とかに参加したり、観光情報とかの発信のやり方とか、そういう、まあ、小さい規模200名ぐらいが入るようなものに参加したりもできました。
結構どうでした？
やっぱりその会場でやるよりいいです。なんでかっていうと振り返ることもできる時もある。例えば誰かが録音してオンラインとかにアップして、なんかずっとそれ見れるようになってるから、不明な点あればもう一回見れることがすごいいいなと思ってます。
何か勉強するときはいいですね。
そうです
よ。何かもっと改善してほしいとか、もうここはもっと良くなったらいいなとか、そういう何かありますか？
やっぱりいきなりなんか聞こえなくなってたりとか、なんかその人のなんか映像とか見えなくなったりとか、いろいろちょっとまあ回線の問題、対策としてはまずはその設定をなんか何度も確認した方がいいと思いますね。実際に始まる前にその音量のテストとか回線のテストとか、いろいろそういうのを事前に準備したら、ある程度はよくなるんですが、
そうですね、なんかネットの環境と機械の環境もっと良くなったらいいですね。
あとはセットも設定してます。はい。普段だったらなんか名刺交換もできますし、でもなんか例えば Zoom だとその人 の, なんかユーザーネームとかしか見れないし、なんか連絡先も交換できなくて、だからそういうなんか追加でなんかそういう機能がちょっとついたらちょっといいかなと思ったんですよね。
そうですね、まあ、そういう名簿みたいなの事前に分かればいいかもしれないですね。あとなんか2人の話聞くと結構オンラインの活動いろいろ参加したと思いますけど、なんかもっと参加してほしいオンライン活動とか、なんかそういうようなオンライン活動も体験してみたいなとか、そういう参加してよかったな、そういうようなことはありましたか？
まあ、そうですね、私は1回だけなんですけれども、その書道の体験、書道の体験なのなんか参加して、まあ、当日はちょっと講師として参加しましたけれども、でもやっぱりまあ、外国人でしたらなんかどうやって教えた方がいいか、まあ、みたいな、なんか体験だったんですが、まあ、当時はちょっと初めての書道だったんですが、その体験としてですね、やっぱり先生と多分1時間ぐらいちょっと練習して、その後はちょっと、まあ、本番 の, 実際にみんなの前でやったんですけど、ちょっと緊張していましたけれども、やっぱり私の、まあ、中では多分一番いい経験でしたね。オンライン活動の中で、
そうですね、
はい、まあ、私はまあただただ見るだけではなかったんですが、実際に
書いたりもしました。
そうですね、書いたりして、あとは自分のなんか何が良かったのか、何が難しかったのか、その参加者に、はい、 ったんですけれども、でもやっぱり、まあ、オンライン体験でもちょっと、まあ、楽しいですねと。
あ、そうですね、体験できることはやっぱり楽しいですね、あといろんな先生と直接交流できるのもいいですね。ペイジさん、何か面白かったオンライン活動ありましたか？あるいは何か参加してみたい活動ありますか？
まあ、プライベートで友達といろいろオンラインでゲームをやったりとか、それは結構印象的です
。ああ、オンラインのなんか話し会みたいな。
そうそう、なんか話し会と、なんか誰かが一人がその画面と音声を共有してでゲームをやるみたいな、なんかクイズゲームみたいな。ことが多くて、ですごい楽しい
です。楽しいですね。
なんかいろんな、なんか絵を描いたりとか、なんか ピクショナリーみたいな、はい、ゲームとかもあったり、それもすごい楽しかった。
なんか一緒にやることあるといいですね、ゲームとかね。
わかりました。
あと、なんか失敗したことがありましたか、オンライン活動で？
あ、確かにそうですよね。なんかまあ、普段だったらあのミュートして、あのマイクをちょっとミュートして、あの見るんですよね、普通は。でも時々なんかミュートするの忘れちゃって、なんか隣の人にちょっと何かいて、なんかいけないで私の声がみんな聞こえるようになったんですという、ちょっと恥ずかしい体験だったんですが、やっぱりそのミュートの管理とか、なんかいけなりなんかあの、まあ、動画もそうですね、なんか消せるんじゃないですか、消して、なんか消したままなんかいけない、なんか話すとちょっと恥ずかしいとか、まあそんなに別に大きい問題ではないんですが、やっぱりね、あの本当に気をつけないとみんなの邪魔になっちゃいますし、ちょっとね、
確かにたまになんかそういう参加して、あの誰かわかんないですけど、その車の音とか、
いけない、
は窓開いてたのかなとか、
なんか赤ちゃんがちょっとギャーギャーちょっと、ね、なんか叫んだりとか、まあ、ありますよね。
あと誰か急に後ろから入ってきたりとか、あります、ね、
まあそういうハプニングは結構ありますが、まあ、まあ、仕方がないですよね。
そうですね。でも一応家で参加できることはなんかそういうこともあるでしょうということですね。じゃあ続いてのテーマ、就職体験談です。あの今の時期はね、ちょうどいろんな大学の人はそろそろ卒業して、社会人になる時期なんですけれども、その日本では、会社の説明会に参加して、そしてそこからいろいろ就職活動始まると思いますけど、何か例えばなんかそういうどういう準備した方がいいとか、そういうようなことありますか？
ああ、そうですね、まあ、やっぱりあのまずはそのまあ、その会社がなんか具体的に何をやっているのか、どういうところがいいのか、あのやっぱり事前のなんか調べた方がいいかなと思うんですよね。あとはあの自分のなんか短所とか長所とか、あのちゃんと説明できるようにあのした方がいいかなと思いますね。
はい、ペジさんどうでしょうか、なんか日本の就職経験とかいろいろありますか？
あの説明会は1回なんかいろんな、なんだろう、キャリアフェアみたいなことで、あの京都で参加したんですけど、
はい、
と結構面白くて、なんかいろんな会社とかの PR 動画だったりとか、まあ、直接その会社の人事の人となんかいろいろ話したりして、はこういう会社なんですとか、結構面白かったんですけど、
あとなんかやっぱり面接とかすごく大事と思いますけど、2人もねすごく面接の担当も何回もしたことあるんですけど、なんか面接の時に、もちろん自分の PR だと思いますけど、なんか大事なこととか、なんか何か感じましたか、アドバイスとかありますか？
一番大事なのは自分の能力と、まあ、自分のことに自信を持つこと、その能力が、まあ、その例えば英語力であれば、まあまあ英語はできるんですけど、すごい自信を持って話したら、あ、なんかこの人すごい素敵だなって思っちゃうから、あのなんか完璧じゃなくても、ただ自信を持って話した方がやっぱり一番いいなと思います。
自己 PR にもなるんですよね。
そうです
ね。何かアドバイスあります？
やっぱりあの事前のなんか練習とかもそうですね。やっぱり何 あの質問されるか、まずはちょっと想定してみて、考えてみて、でじゃあその まあ、友達とかでも親とかでもその中模擬の、なんかインタビューちょっとやってみて、そのまあ、やったらちょっとある程度なんか落ち着けるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。あとなんか例えば大学でなんか今準備した方がいいこととかそういうのはありますか？
そうですね、まあ、少なくともアメリカでは勉強以外のこと、まあ、結構大事なんですよね。例えばボランティア活動とか、なんかサークルの活動、まあ、何かそういうなんか勉強以外のことをちょっと力を入れて、それをちょっと自慢できたら、まあ、ちょっといいかなと思うんですよね。こういうのを企画したとか、私は何々担当とか、そういうなんかちょっと社会みたいな経験があったらちょっといいかなと思いますね。
なんかあと資格とかもね、あといいかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、まあ、外国人であれば日本語能力試験だったりとか、日本人とか英語をボボボしない人たちはやっぱり TOEIC だったりとか、すごい役に立つ。その自分のまあ英語が話せるって言っても、その資格がないとどうやって証明する、かというと、その資格で、まあ、自分の能力がこれぐらいありますよって、まあ、自慢というか、まあ、できると思います。
そうですね。なんかすごく国によってちょっと違うようなところもあるんですね。わかりました。なんか日本でそうですね、いろいろ就職活動はみんななんか大変な思いとか不安な思いがあるかもしれないですけど、もしね、外国の人で日本で就職したい場合は、まあ、いろいろな人のアドバイスを聞いたり、経験者に相談してみたり、そういうような大学のキャリアセンターでも先生でも自分の、ね、友達とかでも日本人の方でもちょっといろいろ相談して、なんかアドバイスをもらって、例えば内定ね、なかなかもらえないとか、面接でうまくいかない時があっても、ちょっとあんまり深く悩まずに、前向きな気持ちで取り組んでいた方がいいと思いますね。あとそうですね、さっきペイジさんも言ったように日本語の能力の、試験とか専門知識とか身について、なんか日本の企業文化とか、日本文化とか理解できるとさらに役に立つかもしれないですね。はい、日本独特 なんか服装とかマナーとかもあるんですね。そこも多分面接の人は見てると思いますね。今日いろいろありがとうございました。はい、これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。